QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。46歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
現在シーズン2まで公開されている話題の自衛隊ライフハック、もちろん榎田先生におかれましてはチェック済みだと思われますが、まだご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。今週は夏の行楽シーズンに向けて自衛隊ライフハックをいくつかご紹介してみましょうということでいただきました。まず最初、熱射病、熱中症になった時の対処法、まああくまで応急手当ということになりますが、はい、風通しの良い日陰などの涼しい場所に頭を高くして仰向きに寝かします。衣服そして靴などを脱がせて水をかけ全身を冷やします。もちろんあの全裸にさせちゃダメだと思いますよ意識が回復したら冷たい、塩水、まあ、塩水ですね、を飲ませてあげてください。まあこれはまあね、まあ一番いいのは病院に行くっていうのが一番いいと思います。病院が近くにない場合いいと。あとは次が、家にあるものをランプにする方法。ツナ缶。ツナ缶はまあ大体どっかね、備蓄、常備してたりしますよね、大体ね。はい、こう3個パックのやつがこう、ツナ缶の一部に穴を開け、綿紐、まあそれ紐ですね、綿でできた、あの、綿の、たこ糸みたいなのですね、
はい、
を入れる方法は有名ですが、実はこんなものも使います。それは、バター。
ほう。
角切りにしたバターの中心に、爪楊枝で、穴を開け、穴にやはり綿紐を入れたら軽くつまんで、その穴を塞ぎます、これで完成。要するにろうそくの代わりですよね。
そうですね。
ただ困るんですよね。これツナ缶の時もそうなんですけど、ツナ缶でやると本当部屋中がツナ缶になりますね。はい、もうずっと、しかも結構ツナ缶の匂い残りますからね。で、これバターでやると、なんか、パン屋みたいな感じになる。もう常にお腹が空くと思って。だったら、ツナ缶食べて、暗い状態で我慢するとか、ツナ缶食べて油だけちょっと使うとか、バターを舐めて、ちょっとだけ燃やすとかっていう、バターってどうですかね、バター、単体で食いますバター。
いいよ
時々食いたくなるんですよね、バター。
まあ分からない、ペロッとはしたくなりますけど、
私バター飯が基本好きなんです。バター飯食べたことない？
ないと思います多分。
ああ、食べてごらん、美味しいから
カロリー爆弾じゃないですか。
いやいや、いいんですよ、それはもう覚悟の上ですからで、ご飯をね、まあ、これ熱々のご飯じゃないとバター溶けないんで、
はい、
熱々じゃなかったらチンしてください軽く、はい、でそこにまずですね、醤油をタラタラっとかけます。醤油を、
それはうまい。
そこにバターを一かけ入れます、
はい、
でかき混ぜます、
はい、
うまいでそれをさらにうまくする方法をお教えしましょう。味の素です。味の素一振り、もう悪魔の調味料です、もう味の素が入ってないバター飯なんてっていうような感じの、ぜひお試しください。そういえば南極料理人という映画があるんですけど、あれでこう堺雅人演じる南極料理人が、その厨房でなんかこう気配がする、なんだろうって言ってこう扉を開けてみると、この物陰に隠れて冷蔵庫から巨大なその業務用のバターを取り出して二人でかじってるおっさんがいるっていう
なんじゃそれ。
なんか夜中に小腹が空いてそのバターを羊羹のようにかじってるっていうもうちょっとこれは異常だなと思ったんで、続いて、たまに乗る船で酔わない方法。帰省や旅行の多い時期です。普段乗らない人が船に乗って移動することもあると思います。実は船には酔いにくい場所というのがあります。あ、もうこれは俺は分かった。それは船の中央、こう進行するとき、進んでるときは縦軸の中心、停止しているときは横軸の中心が揺れが少なく酔いにくい場所となります。まあ、縦と横の中心にいればいずれのときも揺れが少なくなります。あと柑橘類は、胃酸が促進されるのでダメです。食べちゃダメと。 船に慣れている人だけにしましょうと。
なるほどね。
船酔いはしますか。
あ、もう乗り物酔いひどいです。
あ、じゃあもうこの、柑橘はダメですね。
そうですね。
なんかほら柑橘は爽やかなイメージがあるからすっきりするんじゃないかとか思うんですけど、逆なんですよね。
なるほど。
安本さんどうですか、あの船酔いとかしますか。
船は酔いますね。
あ、そうですか。
ですから、あの船にたまに乗るときはもう横になってます。
ああ、私はあの船酔いで、あの船酔いっていうかね、あの前の日に、あの明け方の4時まで飲んでてで4時に帰ればいいのに、それからあのラーメン屋に行ってあの博多で、
はい、
あの元祖長浜屋に行って替え玉までしてで、4時半に、一旦帰って、で仮眠することもなく6時の、フェリーに乗って、
はあ、
で、まあ、ちょっと横うつらうつらしてたんで 、はい、寝てたら1時間ぐらい経ったらもう、まあ、結構なしけででこれ、ね、風に当たった方がいいなと思って、で、風に当たってたらやっぱりダメで、で、あ、これはそういえば、そういえば台の方をしてなかったと、でこれをすればすっきりするだろうと思ったら、で、まあ、一応台をしたわけですよ。ですっきりしたなと思って、トイレからこう離れて1メーターぐらい行ったところで急に胃袋が噴火が始まったというでその時にこうくるっとこうもう体をこうキビスを返して、で当然その再び台の便器の方に行きたいんだけど、はい、もう間に合わない。で、私は何をしたかというと、その便器に向かって、遠くに向かってウーヤーターゲロというんですけど、マーライオンのように吐いてみた。そしたらですね、人間やればできますよ。届くんだな。1メーター半、1.5 メーターぐらい届きましたね、ゲロが。
カジノのなんとかですね。
ところがですよ、届いたのは良かったけれど、
はい、
ゲロは放射状に広がるんですよ。ゴジラだったんですね、ゴジラ。その後はね、あの、息という、息津島の息というところに行く途中だったんですけど、それから1時間、
はい、
トイレ掃除を私一人でやってました。靴ずれを起こしにくくする方法。ベビーパウダーを足に塗り込んでおくことで、靴ずれが起こりにくくなります。ベビーパウダーがない場合は、シャンプーでも効果があります。あの石鹸をこう塗るっていうやり方も昔、あの石鹸をね、靴下に塗るんですよ。
へ
え。乾いた石鹸をゴリゴリゴリゴリって、はいはいはい、かかとのところとか、その靴ずれ起こしやすいところに、
はい、
そうすると滑りが良くなって靴ずれしなくなるっていうのは昔からあったんですね。最後に、あまりあることではありませんが、自衛隊ではこんな訓練もしていると。サメに遭遇したら、
あら、
サメは大きな音を嫌がります。
ほう。
まずは大きな音を立てること。海面を強く叩く、あるいは水面に口をつけて大声で叫ぶなど、サメのいる海域では十分に気をつけて海のレジャーをお楽しみください。というね、自衛隊ライフハックでパソコンを叩いていただきますと、身近で役立つ自衛隊のテクニックが紹介されておりますので、ぜひご覧くださいということでいただきました。サメはあの弱点が実は一個あってですね、あの目もそうなんですけど、
はい、
鼻です。鼻先、あそこ感覚器官がすごい集中してるので、そこをぶったたかれるとものすごいショックらしいです。だからあのホウジロザメに襲われた人がそこをもう無意識にガンって蹴ったら、ホウジロザメがキャインって言って逃げたっていうあのエピソードもあるぐらいですね。お気をつけいただきたいと思いますね。昔熊本でハンマーヘッドシャーク、シュモクザメというのが泳いでた女子中学生のお腹を食べたという恐ろしい事件がありました。お気をつけいただきたいと思います。最後にもう一つあります、
はい、
大阪府高槻市33歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘、
ありがとうございます。
眠ると楓城のユーチューバーデビューおめでとうございます。
おめでとうございます。
お父上様のご指導の賜物と思いますが、どのような英才教育をなされたのでしょう、こっそり教えてくださいということになりました。 いくつかこういうご質問ご意見があるようですけど、私何にも教えてませんから。
いいですね。
いやてかいやなんかパソコンは中古のやつを1台こうまあ上げたんですけど、あとはもうそれ別ソフトも別に何も入ってないですからね。だから何をどうしたのか知らないですけど、全部勝手にやってるんで、まあまあね、独学ですから、まあ勉強したんでしょうね。
ごもっとも。
まあまあ一応見ましたけどね、私も。まあもちろんちゃんとした教育的指導をしようとすればいくらでも難癖はつけられますけども、あんまりやるとちょっと面倒くさいことになりそうになって関わり合いになりたくないと思っていますけどもね。まあこの間のね1ヶ月前の神戸のミーティングの時の一連のその旅の記録をずっと撮ってたんで、どうすんだろうなと思ってたんですけど、それをまあ編集してまあ第1弾を今アップして、熊本からこっちの大阪にやってきて、で初日のところぐらいまでですかね。だから続きをまだ作るらしいので どうなのか、まあ見たい人がいれば見ればということで、ございます。さあそういうわけで今日はどうもね、安本さんありがとうございます。
ありがとうございました。
名古屋から来たんですよ、ね、
あそうです。
このためにですか。
まあこれはメインですね。ついでに実家もやってきますけど。
ああいや本当すいませんね、なんかね、
いや
本当はね、もう多くの方がこう来るかなとか思ったんですけど、意外となんか近場の人から全然連絡が来なくてですね。
そうなんですか。
これで逆に とてつもなく遠いところとかから連絡が来て、いやそれはどうでしょうか、別の機会に来られた方がいいですよというなちょっとご案内をちょっと差し上げて、でいたんですよ。でまあ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
でもこのスタジオ2回目ですよね、ここね。
そうですね。
リスナーさんでここに2回目来たっていう人はもう初めて。
ありがとうございます。
ということでございまして、さあそろそろねエンディングということでございますが、今日はこれ収録してるのが、8月の10日土曜日であります。はい、今日は、淀川の大きな花火大会があるということで、この後カトラ麻美ちゃんは花火見物に行くということのようですけど、
そうなんですよ、人混みに
すんごい人多いんでしょ。だってもう僕はもう、ね、今回が初めてこう近くで見ることになるわけですけれど、はい、どうなんですか、やっぱりいいんですかこの花火大会は。
まあ、花火そのものはやっぱり豪勢なのでめちゃめちゃ感動します。2年前に初めて行きましたけど感動しすぎて泣きました、
はい、泣いた。
すごい
泣くほど。
あいや、まあ、友達が誘ってくれたっていう嬉しさも相まってだったんですけど、
まあ、そんな なんか寂しい、なんか日常。花火に呼んでもらっちゃった嬉しいとかっていうそういう続くって時に なんか朝の連続テレビ小説みたいなな
んか急に私が寂しい子みたいになりましたけど、そんなことは友達はちゃんといますけれども、はい、そうですね。
でも花火大会って見てる最中はいいんですけど、はい、終わってからが大変でしょ。もう一度にみんな動くんで、
まあゆっくりしますね、飲み物片手に、
はいはいはい、
まあ、その頃にはぬるなってるんですけど。
クーラーボックスかなんか持ってったら、ほら100均で売ってるじゃないですか、
あの
銀色のやつ、
はいはいはいはい、
畳めるやつ、
はい、
あれとか持ってきていいかもしれない。
そうですね、
ストーラージュースとか入れとくとしばらくはね、うんうんうん、保冷剤とかも入れると、うんうんうん、まあ、すげえ荷物になりますよね。
それなんですよ。
クーラーボックスを椅子にするとか、
ね、ああなるほど、そんなに軽ないぞ私。
というね、まあ、まあでもどうですか、2時間ぐらいあるのかな。
19時45分から20時20分だったか、1時間ぐらい、
あ1時間ちょい、
1時間
ない
ちょいもないかったと思う、半とかかな、
はいはいはい、 なんかね、聞くここら辺の人がみんな脅すのよね。
脅す。
ああ、もう行くとすごいですよ人がとか。
あ、人は現地。
もう帰り阪急の重曹駅3時間ぐらい行列でとかっつって、みんな嫌な顔しかしないというここら辺の人。
まあまあまあね、現地にとってはね。
まあ果たしてこのね、新大阪 FMC スタジオのベランダから花火が見れるのかどうか。まだねこの時点ではこれ今まだ時刻的にはまだ17時を回ったところ、17時15分ぐらいなんですけれども、はい、まああのツイッターその他でもし見えたら映像をね、撮影してお届けしてみたいなということは考えておりますけれども、はい、さあどうでしょうか。全く音だけ音はするけど姿は見えずとかそういうこと残念なことにならないでしょうか。なのにこう風向き次第ではこう灰だけが降ってくるっていうなんだそれはっていうことでお送りしてまいりました、はい、お相手は榎田新右衛門と
香取麻美です。
じゃあ磯本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで来週は熊本からもつないでまいります。どうぞごきげんよう。さようなら。